皆さんおはようございます。ペリオディスタ小澤です。今回は、今朝終わりましたヨーロッパリーグの準々決勝セカンドレグバルセロナとフランクフルトの一戦についてお話ししたいと思います。結果は2対3フランクフルトが見事に敵地カンプノーで勝利を収め、トータル3対4、勝ち抜けを決めました。ベスト4入りおめでとうございます。本当ブラボーブラボーフランクフルト素晴らしかった。というぐらいに、この試合に関して言うとバルセロナ完敗ですね。本当に、まあ弱すぎとまでは言いませんけれども、本当にひ弱なバルサが、出たんじゃないかなと思いますので、まあ2月3月あたりのいい時のバルサとは全く違って、相手のプレッシャーをね、そのまま直線的に受けて、足元のフットボールで裏返せない、攻撃でひっくり返せないというところが続きましたので、もう今日に関しては本当に完敗と、逆に言うとフランクフルトが完勝と、いうことができると思いますし、まあ個人的に最終的にね、こう、バルセロナが2点、返して、まあジャビ監督はね、そこを褒め叩いてましたけれども、普通であれば0-3のまま、もうがっくりと、言ってそのままだったところを少し抵抗して、2点を奪い返したところは、評価したいというコメントをね、試合後の会見で述べてましたけれども、個人的にはまあ0-3以上の、まあ点差になった、スコアになった、展開じゃないかなと思いますので、まあ実際に試合のスタッツを見てもバルセロナがボール保持で 74%、フランクフルト 26% なんですけれども、まあシュート本数を見ると、まあバルセロナは10本に対してフランクフルト16本ですし、オンターゲット枠内に関して言うと、まあバルセロナの4本に対してフランクフルト7本ですから、まあボールを持っているかどうかなんて全く関係ないよねって、いかにゴールに直線的に迫って決定機を作り出すかシュートを打つかというところが、まあサッカーの本質ですから、まあ今日に関しては本当にフランクフルトが、素晴らしい内容で、まあファーストレグも素晴らしかったですけれども、このセカンドレグも、フランクフルトのサポーターね、退去して詰めかけてカンプノーをね、フランクフルトのホームのように変えてしまったというところも含めて素晴らしいフランクフルトの勝利だったんじゃないかなと思います。まずは、両チームのスタメンから確認をしていきましょう。
はい、左ホームのバルセロナですけれども、4-3-3ゴールキーパー、手足提言、ディフェンスライン、今日は右サイドバック、ミンゲーサを使ってきました。ダニア・ウベスは EL 登録外ですし、デストが戻ってきましたけれども、チャビ監督の説明によると90分無理だったので、ミンゲーサを使ったということでした。センターバック、アラウホとエリク・ガルシア、ジョルディ・アルバが左のサイドバック、中盤ですけれども、ブスケツ、ペドリ、ガビで今日は来ました。ペドリがね、前半の、終わり前ぐらいに負傷しまして、どうやら、まあ、筋肉系のトラブル以上の問題じゃないかということで、まあ、もしかすると今季絶望になるかもしれないというところでね、多分肉離れで、まあ、レベルがどれぐらいなのかによりますけども、ちょっと心配ですね。前線はデンベレ、オバメヤン、フェラントーレスの、トリデンテでした。一方のフランクフルトですけれども、まあ、3バックで 3-4-2-1 が正しい表記だと思うんですけれども、今日に関して言うと守備で 5-2-3 のようなオーガナイズに見えましたので、この配置にしておきました。ゴールキーパートラップ、ディフェンスライン、3センターはトゥレ、ヒンター、エッカー、エンディカの3枚、右のウィングバックにクナウフ、左にコスティッチ、中盤ボランチにヤキッチとローデのドブレピボーテ、シャドウにリンストロムと鎌田大地、ボレのワントップというシステムでした。はい、序盤からの構図でいうとこういう配置が多かったですね。まあ、バルセロナがボールを保持して、まあ、ボールの前進を図ると、まあ、そこに対してしっかりと、まあ、ブロックを作りながら、中盤ミドルゾーンで引き込みながら、ただしっかりとボールホルダーに対してアタックを、規制をかけていくっていうのはフランクフルトの守備、まあ、むしろその守備が、まあ、かなり強度高くしかも機能的でしたのでバルセロナがかなり苦しんだなというところは、まあ、ファーストレグ同様にやっぱりフランクフルトのこの守備の、このシステムの面白さで言うと、やっぱりバルセロナのボール保持に対して、まあ、ここの前線のところでとにかく中央で面作りますから、まあ、そうなるとボールの循環はここしかないんですけれども、まあ、そこに対しても、まあ、素早く縦スライドもするし、まあ、あとは、基本的に5バックあんまり崩さないというような形での守備のやり方もやってましたので、まあ、こうやって、まあ、アウターの循環になったとしても、リンストロム、鎌田が相当こう、降りながら、まあ、ビルドアップで規制をかけて、まあ、その後も、降りてサイドバックのところを見るというところで、まあ、基本的には、 スタートのところは 5-2-3 なんですけれども、アウターで回されたら 5-4-1 にすぐに可変するという形でスペースを埋めて、まあ、埋めながらもやっぱり出ていく守備しましたので、本当にバルセロナがなかなかフランクルトのプレッシングのラインを超えられないようなボール回しが続きましたので、あとはバルセロナのボール保持でいうと、まあ、パス循環でいうとどうしてもまあフランクルトの多分カウンターが怖かったので、まあ、両サイドバックをそんなに高い位置に上げずに、結構スタティックな、まあ、静的なビルドアップをしましたというところでいうと、まあ、ジャビ監督になってからそのカウンター対応はそういう形で仕込んで作り込んでいますけれども、まあ、そうなってくるとなかなか、ね、こうブロックを崩せませんから、まあ、自分たちで動きを作らなければいけないというところでいうと、まあ、なかなか、ね、サイドも、ここ疲れてますし、まあ、あとはフランクルトの守り方で素晴らしいなと思ったのは、やっぱりガビー、ペドリあたりが、まあね、ツーボランチの脇に、こうライン間取りに行った時には素早くセンターバックが、捕まえるというところで、そこの処理の仕方も素早く的確で徹底されてましたので、まあ、本当にバルセロナは、まあ、アタッキングサードに入り込めないよねという形が序盤から続きましたので、まあ、序盤から、バルセロナがチャンス作ったところはもう完全にデンベレの個人での突破、それからフェラントーレスも一度、2人を抜いて、ここまでポケットまで取ったシーンありましたけども、まあ、そのウイングの突破しか打開策がなかったというところが、バルセロナの手詰まり感と、まあ、あとバルセロナの攻撃の、問題課題としてはどうしても、このライン間でポジション取ってでもボール入ってこないので、まあ、特に左のガビの方が我慢できずにこうやって脇に降りてくると、まあ、そうなった時にはどうしてもアルバとポジション的には被ってしまう、ノッキングしてしまいますし、まあ、アルバもそんなにじゃあガビが降りてくることに対しての、まあ、こういうターンオーバーローテーションで入り込むような、循環もなかったので、まあ、そうなるとやっぱりもうここ全然取れなかったなというところがありましたので、まあ、個人的にこの配置で、4バックそのままスタティックなビルドアップにするんであれば、やっぱりインテリオールには、この、ね、縦パスに対してのワンタッチで、斜めを落とし込むと、まあ、マンチェスターシティがよくやっているような、取り方、まあ、サイドに関してもデンベレに対して、ここにペドリが取りに行くみたいなところを徹底的にやるべきだというところは多分ファーストリーグの、後のレビューで言ったと思うんですけれども、まあ、だからこそ、ガビ、ペドリではなくこの、フランクルとヨーロッパの戦いでいうとフレンキー・デヨングがいいんじゃないかというようなインテリオールの適性についても話したと思いますし、実際に後半フレンキー・デヨングが入ってからの方がやっぱりうまくここを取りながら、こういうところにもランニングしてましたし、まあ、あとはねこう狭いところで受けても前向きに一気に推進力持って反転力生かして、打開局面打開するみたいなプレーが見られましたので、まあ、ちょっと前半の手詰まり感はそういう攻撃の、まあ、しっかりとこのポケットニアゾーン攻略のところで、まあ、ウイングの突破しか打開策がなかったねと、まあ、民芸さんも全然上がりませんでしたし、まあ、アルバが1本、前半のところで言うと、まあ、フェラントレスがちょっとライン間に降りて、相手のセンターバックがついてギャップができたところエリック・ガルシアからのボールをねこう抜け出して、最終的にあそこはトゥレでしたか、にちょっと倒されたような形での PK じゃないかみたいなシーンが20分にありましたけれども、まあ、あれぐらいしか相手のディフェンスラインの背後を取りに行くようなアクションで、しっかりとポケットニアゾーン取りに行ったようなところがなかったですから、まあ、なかなかそうやって背後へのアクションがないバルセロナになると、まあ、ボール循環が足元になりますし、その足元狙われて見事にフランクフルトにカウンターを打たれましたので、まあ、本当にバルセロナも悪かったんですが、まあ、そういうねバルセロナを、悪いバルセロナにしていったフランクフルトの、守備、5-2-3 から、5-4-1 に変えながらの、だからといってね引いて守るだけではない、むしろどんどんどんどん人を出していって、それを攻撃につなげるという意味での4局面の回し方は本当に素晴らしいなと思いましたので、このフランクフルトの戦い方を見るとね、オリバー・グラスナー監督のね戦い方は、まあ、ぜひワールドカップでの、日本代表の戦い方に生かしてほしいな、非常に参考になる戦い方だと思いますし、まあ、そこに鎌田大地がいるというところも素晴らしかったですよね。
まあ、このセカンドレグの鎌田大地も素晴らしかったので、まあ、2試合180分で見たときには、まあ、バルセロナの選手と全く引きを取らないようなレベルの選手には見えましたし、まあ、特にこのセカンドレグフランクルトが3点取ったというところもありますけれども、まあ、バルセロナがちょっとねカッカなっても感情的にエモーショナルな展開に終盤はもつれ込みましたけれども、まあ、そういう状況下でも一切、まあ、感情が、冷静な、状況判断ジャッジを邪魔することなく、とにかく、常に最適解をその局面局面で選んで、 パスを繰り出していくと。で、まあ、78分に1本、まあ、そういうね、パスを出さずに強引にドリブルを仕掛けて、まあ、惜しいインカーブのシュートありましたけれども、あれ決まっていたら本当にスーパー、ね、世界的なクラック鎌田大地叫びそうになるぐらいのプレーでしたけれども、本当にまあ本当にこの2試合、対バルセロナの鎌田に関して言うと、まあバルセロナのブスケスとかペドリぐらい常に状況判断間違わない、常に的確最適化を選べるプレイヤーでしたから、まあもちろん見た目のプレーで言うと、まあ2得点取ったコスティッチとか、強烈なね、ミドルを決めたボレとかリンストロムとか、まあ目立つんですけれども、まあ彼らのプレーを最終的にね、こうゴールを奪うっていうところの、プレーを引き出している鎌田の、そのリンクマンとしての役割、それから守備の強度の高さも含めて、いやーこの、フランクフルトに鎌田は欠かせないなというところのプレーぶりをね見せつけてくれましたので、いや本当に本当に日本代表で見たいなと、このシステム、このサッカーの中での鎌田大地だったら、まあ、間違いなくカタールワールドカップでドイツとかスペイン苦しめてくれるんじゃないかなというぐらいの、プレイヤーには見えました。まあこの試合に関してはジャビ監督の采配、そういうシステム人選も含めた、この試合に向けたまあ、戦術的なトレーニングの落とし込み不足というところは、言われても批判されても仕方がないかなと思いますので、まあ、単純に個々のパフォーマンスが悪かったとか、それからスタジアムの雰囲気が悪かったみたいなところでは言えないのかなと、まあ、単純にフットボールの質で負けた完敗だというところは、まあ、本当にバルセロナぐらいのクラブであると認めたくないですけれども、今日に関しては認めざるを得ない、大敗完敗となりました。まあ、それぐらいフランクフルトが良かったですから、ということで、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。アサラプロクシマ。